皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、フリーランサー人事コンサルタントの中山理香さんです。
はい、どうぞ。
中山、
は
い、理香さんは、はい、理香っていうのはアメリカの理香って聞いたんですけども、
はい、アメリカの理香です。これは私残念ながら帰国子女にはなりかねたんですけれども、うん、父が USMLE といってアメリカの医師国家免許を持っておりますので、ロサンゼルスで留学している時にできた子ということで、うん、最初アメリカのアメリを取ってアメリだったらしいんですけれども、うん、ちょっとキラキラネームすぎるということで、その、うん、その当時はですね、なので理科になったっ。
アメリカで生まれたら、その、はい、なんていうの、その生まれたところの国籍って取れるんですか？
はい、そうなんですよ。いとこは二重国籍で、うん、同じように一緒に留学に来ていたのが私の叔父に当たるんですけれども、うん、やっぱりいとこはそちらで生まれたので、22歳で多分選択したと思います。二重国籍のまま行って、うんうん、22歳が多分選択時期だったと記憶しています。ちょっと今は違うかもしれないんですけれども、
一つしか取れないということですか？
そうです、選択しないといけませんで、うん、はい、その時に日本の国籍で、今も
なんか若い時だったらね、はい、アメリカってかっこいいと思うけど、
そうです
グリーンカードの、ね、話もやっぱり圧倒的に日本の方がいいと思うな、僕は。
そうですね、やっぱり、その国の、国籍を持つっていう方が、生活していく上でっていうのはいいかもしれませんが、今いろんな、国の方が来られているので、国籍云々っていうことではないんですけれども、住みやすさとか過ごしやすさっていう面ではやっぱり日本国籍の取得っていうことで、いとこも多分取得して今も生活してると思うんですけれども、どうなんでしょうね。
アメリカはねすごい人気が、
そうですね、
いいし、グローバリゼーションによっていろんなところも行けるし、
はい、
また税金のね、
そうですね、
一番税金の安いところで、はい、その大企業とかね、そこに、なんていうの、本部を作ったりね、
はい、
いろんなこう税金をうまく逃れるみたいなね、ことがあるんですけど、すごいこう、グローバルな、はい、今世の中 AI の登場によってね、
はいはい、
ビジネスのあり方が大きく変わってきた。これはいつも言われてることなんですけども、 そんな中で、
はい、
今までだったら一つの会社に入って、
はい、
ずっとこうそこでね、
はい、
会社で一生を終えるっていう考えだけど、今はそういう会社に、
はい、
仮に学生が入っても3年で 30% を辞める。
そうですね、
会社の寿命もだんだん短くなってきて、
そうですね、
人間の寿命が伸びて会社の寿命が短くなってると、
はい、
そんな状況の中で、さまざまな、ね、キャリアを積んでいった方がいいかもしれないというか、
はい、
それが様々な、僕もそうだけど、さまざまな仕事をしてきて、はい、50、60になった時にね、はい、それが意思を積んでるような感じでね、
そうですね、
その意思書きができるというのが、はい、時間があるけれども、
そうですね、
一つの仕事を組織の中で自分の意図しないところに飛ばされてやるより、会社を変えても、自分の専門性を磨ける分野に行った方がいいと、
はい、
昔はそう思われてなかったけど、今はそういうふうなね、
そうですね、もう大体がその考えなのかなと思っていて、今まで副業禁止だった企業もどんどん副業が OK になっていて、結局のところはうちでずっといるんではなく、これからうちで退社しても、生きていってくれよっていう、メッセージも込められてると思っていて、終身雇用っていうのがもうそろそろ崩壊しつつあるというふうには思ってます。はい、ただ私みたいにやっぱり本当にフリーランスという名のフリーターというふうによく言ってるんですけれども、これは別に私自分を卑下した意味でフリーターを使ってるわけではなくて、全ての仕事に対して責任感は持っているので、フリーターというのをどう皆さん取られるかは分からないので、フリーランスのパラレルワーカーというふうに命名しましたけれども、結局はどの、環境であってもどんな仕事であっても、順応していかないと、あと適応していかないと、これからちょっと難しいかなというふうには思ってます。もう世間がどんどん変わっていって、それこそ AI とかになってくると、私みたいな本当に現場主義のような人間はこれからどうやって生きていくのかなと思った時に、いろんな分野の勉強もしないといけませんし、この仕事だけっていうのはもう本当の専門職、ある意味の本当に職人さんですとかね、そういった仕事以外の場合、資格を持っていない私のようなものは、いろんな仕事でいろんな経験を積んでどんな仕事でもやっていけるっていう風な こう気持ちでやっていかないとこれから難しいのかなっていう気はしています。
うんまあ、そこに大事なのは人脈
そうですね
ということとかどうでしょう、はい、それも世界に人脈があるとか、
はい、
あるいは AI のそういうあれにものすごく長けてるとか、
はい、
あるいはその現場っていうのはすごい大事で ね、
そうですね
お客さん顧客に直接こう会う、
はい、
これある人が言ったんだけど今のその例えばパナソニックなりの大きなところになると、はい、お客さんと直接接するの減ってきてねそれはどうしてかというとヨドバシカメラとかビッグカメラとかそういうところが間に入って ね、
そうですね
それは情報を取るとで一方、はい僕はダイソン大ファンでほとんどダイソン
の揃えてるんだけど、
ダイソンの場合は、まあ、そういうヨドバシカメラそういうところ通さずに直接お客さんと電話で ね、 でね故障してもすぐ書いてくれたりするからそこでカスタマーの意向が分かるとかね、
はい、
今 の、 その、まあ、IoT の時代になったら全てコンピューターとかでビッグデータでお客さん最近どういうのを買ったとかダイソンのどういう、ね、ものが好きだとか出てくるん で、はい、でどういうクレームをつけたとかね、はいそういうふうに例えばちょっと交渉したらすぐ新しいものを送ってくれたりね、
はい、
考えたらその家電メーカーとかそう作るとこもお客さんと直接つながってるとこが強くて、
はい、
どっかが入ってなんか家電で売ってるようなところはね、
はい、
ね大量に売ってるところっていうのは結局情報入らないから
そうですね、うん、本当にそうなんです、
うん、
今やっぱりその先ほどというか前回かなお話ししたようにリアルとバーチャルのお話をしたと思うんですけれども、うんうん、やっぱりちょっとバーチャル慣れしすぎて、うん、リアルなお客様、まあ、例えばサービス業にしても、うん、リアルなお客様の声を生で聞かないと、うん、先ほど触れていただいたようなその、ダイソンの場合は直接まあやり取りをするので、うん、お客様がどのトーンでどのように困っている、うん、トーンってとても大切だと思っていて、うん、例えば声のトーンであったり、うん、表情であったりっていうのを汲み取るのは実はとても大切で、もう文章だけ起きているまあ、ネット上で見るお客様のお声よりも、うん、やはりリアルで生の声生の顔っていうのを見るっていうのはやっぱり今からでも大事ではないかなと思っていて、うん、文章だけで判断とかっていうのは逆にちょっとも私はやっぱり難しくなってると思うので、うん
まあ、現場にいたら、
はい、
そういうのが見えてくると、
はい、
フリーランサーのいいのは、
はいはい、
それをパラレルというかマルチというかう、ね、いろんなところにいるから、
はいはい、
こうどっかの企業に勤めてやったら、はい、その企業の製品しか見えないけど、ね、お客さんになってる時もね、
はい、
フリーランサーでいくつか経験したら複合的っていうかね、
はい
メールからそれがなんていうかなコンプレヘンシブというかね包括的というか、はいこの有利になるとか、はい、あるいはお客さんのそういう思考を聞いてるようでダメだと、
はい、
お客さんがびっくりするような製品を作ることが、まあ、これスティーブ・ジョブズの考え方でね、今までやったらこうカスタマーなんとかって言ってるけどもそれは遅いと要するにお客さんが全然想像できないほど素晴らしいものを出して売るとただ iPhone 僕は iPhone 好きなんだけど、はい、もう最近の iPhone 全然ちょっと今10はいいけど、うん、ちょっとずっと3、4がずっと買い続けて、
はい、
3、4とかいいけどある時はもうほとんど同じ で、
そうです
ね、買う意味がないっていうのはね、
はい、
そのなんていうかな大きな予測できる変化だったんで、
はい、
っていうそれそういうところが僕フリーランサーの重要なところっていうの
は、
そのお客さんが驚くようなものをなんか感じ取って、
はい、
デッサンして、はい、デザインしてそれを製造業とかメーカーなりに伝えるようなところには大きな需要があるように思うんですよね。
そうですね。やっぱり多角的に見ることができるので、うん、一つの視点に絞らずにやっていかないと逆にできないと思うんですフリーランサーっていうのは、うんうん、でそれはでもある意味一つの企業で何年か勤めたという経験もあったからこそだったのかなとも思っていて、ずっとフリーランサーばっかりだったら私は分からなかったことも、その企業勤めで培ったまあ、厳しさとか、まあ、もちろん資料の作り方一つなんですけれども、うん、今非常に役立っていて、
うん、
フリーランサーでやっていけるのはその企業の経験があったからとも思ってますので、うん、必ずしも企業勤めよりもフリーランサーがいいとかそういう優劣は全く私は感じてはないんですけれども、うん、ただこれからはフリーランサーという働き方が結構皆さんの中では浸透していくと思うので、
おっしゃる通りですね。
そうですね。なのでできる限りこう広い視野を持つっていうのは、私残念ながら世界的なこうワールドワイドな目線はまだって言ったら遅いですけど持てていないのがちょっと残念なところではあるんですけれども、うん、ただもう今からっていうのは難しいので、国内でいたとしてもいろんなこうフリーランサーって結局いろんな仕事をするんですが、 線で結びつくところがありまして、うん、一つ一つは点なんですけれども本当に線でつながることが多い、うん、だからそれはやっぱりやってみないとわからないことも多いのでできない仕事でもできそうなら結構受けることもありまして、うん、でもそれがなんかフリーランスのこう醍醐味というか、うん、それを やった時の達成感っていうのは非常に高いと思います。なので受け負った時の金額はあんまりですけど達成感と実績を積めるということであればあまりお金に故障しないというところもフリーランサーの必要なところかなとも思っています、う
ん、まあ、フリーランサーしかできない分野はね、はい、まあ、ブルーオーシャンっていう、はい、するともし企業に入れば、
はい、
事業部ごとにやっぱこう、ね、縄張りとか企業内であってだからデザインチームと製造チームと販売チームで全く違う会議やっても無駄な会議だけでね、
うん、そうですね、
フリーランサーとかでどっかの組織に属さず、はい、ちょっとこう違った目線でね、
はい、
でメーカーの下に来るかもしれないしある意味ではこう上に来るかもしれないし、ねね、全体像とか、はい、ディテール含めマクロ的に見られたりね、
はい、
僕はまあ国際フリーターという形で使っているのは、ねはい、まあ、先ほどおっしゃったようにほとんど僕はグローバルで初めから入っていって、
はい、
今ドメスティックの方に戻ってるんですけれどもそうすると、まあ、いわゆるその鳥の目とか、
はい
ね、虫の目とか、はい、もしくは魚の目とかね、
はい、
全部それがトータル的になんか養ったかなという気がするんで、
うんうんうん、
だから僕は国際フリーターっていう言葉は、
はい、
相当自信を持って、
はい、
伝えてる言葉なんですか
ね。あれは私ただ の国内フリーターからすると国際ってつくのは非常に憧れで、あ先生やっぱり国際フリーターって私も名乗りたいけれども何せやっぱり語学っていうのはやっとくべきだなと思いましたね。もう本当に
この語学は今からでも遅くないって言ってあれだけど
そうですか。
今喋っておられることを、はい、Google の翻訳機能にかけて今日の講義されたことも、
はいはい、
ずっと喋られてあれを英語にね、9割方出てくるんで、
はいはい、
それを例えば100回繰り返しやったら、ね、頭に入って今度英語で講義してくださいって言ったら英語上手くなるよ。もう英語でほぼもうそういうふうにやってるんで、
うん、
もうそれは英語の方がかえって元気が出る方でこれから英語でやりたいなっていうふうに思う。それもね本当に簡単と思う。だからアメリカ生まれだから
いやアメリカで、ね、出来だけ、うん、そうですね。本当はだからえー、って言われるんですけど名前負けしてるところが
それはもう今からっていうか遅くないところが今は本当にその、AI Google の翻訳機能のおかげで、
はい、
本当にね英語ってもうスポーツのようなもんで自分が今言ってることをそのまま翻訳機能をかけてそれを機械に使わずに自分で喋るように原稿なしでね、
はい、
英語できたということになると思うんですからね。
そうですね。もう、うん、お時間もあれですけど、
はい、
私まあフリーランスで販売もやるときがあるんですけど、うん、このもう最近のインバウンドのお客様が多すぎて、うん、英語ができないと困るんだっていうのが実は最近もう直面した出来事なので、うん、これからちょっと やろうかなとは実は思っています、うん、はい。
そんなよく移動されるんで、
はい、
東京行く、ね、新幹線の中とか、
はい、ミシャ
ル行く時とか、
はい、
何でも英語の、
ね、
僕はずっと英語聞いてるから ある時は、ね、ほとんど英語で、聞いてなんか、ね、寝る時も聞いてるし、まあ、英語って、まあ、できて当たり前のような世の中が来てるっていうふうに
そうだと思いますね。もう本当に、
思ってるんですかね。
本当にこの年になっても初めて、直面しました最近、はいはい、
ということで、はい、本日のゲストは、はい、フリーランサー人事コンサルタントの中山理香さんです。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。